みんなのダイエット。この番組はロマンティックなイルミネーションのお供に最も推奨されると噂のダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄内郎です。
よろしくお願いします。
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 もうだいぶあちこちで始まってるんですかね、イルミネーション。
そうですね、つかねえっていう時点で全然視界には入ってないっていう感じ
なんですね。入ってないです。入ってないです。
福岡がキラキラしてますよ。
ああ、そういうルートに行かないからな。
でも横浜って、あの横浜なんですよね、半助さんお住まいの。
うん、あの横浜ですよ。でもよく川崎と間違えられる横浜なので、
ああ、おしゃれなエリアではない。
僕川崎最近割と行く機会多いですけど、ちゃんとキラキラしてましたよ。
あ、そうですね。川崎も都会の部分はキラキラしてますけどね。ああ、いやなんかそういうそのなんだろう、あったかい場所とか。キラキラして輝いた場所に行くことがないっていう寂しいあれなのかもしれないですけど、
あのシーズン1の時に本当に、半助さんの横浜って本当に神奈川県の横浜なのとか言ってたんですけど調べたら、福岡県の福岡市西区に横浜っていうところがあった。
あ、そうなんですか。
はい、もうちょっと先に行くと糸島っていうちょっと福岡の中で、
あの、
なんかそこそこ知名度を上げてるらしいんですが、あの、博多華丸大吉さんが引退したらそこに別荘建てたいみたいな、ちょっとあの、関東地区のそういう保養地、ちょっと自然があってサーフィンができてみたいな、そういう位置づけを狙っていらっしゃって、で、その手前に九州大学がちょっと移転したりして、というエリアにですね、横浜という場所があるんで、ハンスケさん実はこっちに住んでるという話ではないんですか。
まあそっちの横浜でもいいですけどね。
この横浜なら確かにキラキラはしてないやろうね。
あ、っていう感じなんだ。まあザ横浜に行けば多分キラキラしてるんでしょうけど、同じ横浜でもねみたいな、あのウォーキングするときに真っ暗やんみたいなところばっかりの横浜でございます。はい、でもね、寂しいことばかりではないんですよ。
お、
はい、まあメールいただいておりますのでご紹介します。
ありがとうございます。
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 ちょっと笑ってるじゃないですか。
っていうのはね、あ、まあ、後でお話しましょう。リーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井先生、半助さん、哲夫さん、いつも楽しく拝聴しております、リーです。今日はお邪魔した、ただいま登山隊のお話と、近況をお伝えしたくてメールをしました。この番組でね、たびたび宣伝させていただきましたが、ただいま登山隊行ってまいりましたよ、ということで、リーさんも参加してくださったんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、まず、その、登山隊のお話からいただきました。スノーさんはハイキングとおっしゃっていた場所でしたが、結構な急な登りもあったりして、しっかり汗をかきました。帽子をかぶっていたのですが、下を向くと、帽子のつばから汗が滴り落ちるくらいでした。いわゆる滝汗な感じです。その時、半助さんはというと、ものすごく息が切れていました。ぜいぜい母です、
やっぱり。
私も半助さんもアップルウォッチのゾーンを起動していたのですが、半助さんはかなり赤ゾーンになっていたとのことでした。で、私はというと、ゾーンを起動させて初めて自分の計測で赤ゾーンを見ました。そして半助さんの荷物の重いこと、なんでこんな重いんだろうと思っていたら、歩いてる半助さんの、リュックのチャックが自然と開き始めました。
超常現象じゃないですか。
そうそうそう、これがね、たびたび続いて、登り始めて3分の1ぐらいのところまでこれが何回か 締めては秋が続いたんですが、おそらく水分補給用のチューブをそこから出していたからだと思うのですが、まあ、初詣だったら後ろから投げたらお賽銭がたくさん入るんじゃないかっていうぐらいベローンと開いていましたと。チャッコ閉めようとリュックを下ろすと中の荷物がゴロッと出てきました、バナナが、どうやら半助さんのキーワードは足がつらないようにということで、いろいろ対策を取られていたようです。でも結局そのバナナはどうされたのでしょうか。これちょっと後ほどお話しします。
バナナの皮を置いて、うん、ハンスさん以外の人をこけさせるために、
うん、なんでそういう悪者にするの。僕は、いや違う、はい、違います。これ僕の足つり対策用に急遽買っていたんだけど、
はい、まあ、スーパーマリオみたいなことじゃないとか、うん、マリオカートとかそういうことじゃないとか。
さっき先頭だったしね、
後ろから来る人を滑らせてやろうっていう、
何人たりとも俺よりも先に行かせないみたいな、そうしたら大丈夫とは言われないだろうっていう。
なるほどね。僕はそこ先言っときますけど、マントは取らせていただきました、もう会ってすぐぐらいにリーさん痩せましたっていうのは言ってくれましたし、マコちゃんは棒読みだけど、なんかちょっと待ってください、あんまり早いとついていけませんみたいな演技とかもいろいろしてくれてマウント取らせていただいております。
絶対感がすごい、
絶対感すごいね。
はい、で、お昼近く山頂近くにあった、茶店に立ち寄りました。私はかなりお腹が空いていたので、あ、ここでご飯なんだなと思いそばを注文。半助さんも同じくおそばを注文されました。しっかりいただいて、その後、山頂に登り、そこで出てきたのがカップ麺用の2リットルの水が入ったペットボトル。スノーさんからそりゃ重いよという言葉が出てました。2リットルのラーメン用の水と水分補給用の水と、湯沸かしに使うコンロとすごい荷物を持って登っていたんだな、息が切れても当然だなと思いながら、しっかりカップ麺をいただきました。荷物が軽くなったからか、下りのスピードが速い、行きとは全く違うペース、追いつこうとして何度か滑りました。
ほら
すいません、先頭がこういうことしてちゃいけないんだよね。天気よし、景色よし、コースよしと三拍子揃った登山でした。普段なかなか山に行くことができない私にとってはとてもありがたい機会をいただきました。ありがとうございました。そしてですよ、実は前回メールを出した後、永井先生と連絡を取らせていただき、痩せるための体作りについての依頼をさせていただきました。
はい、
番組を聞いていてもとても参考になるのですが、直接自分だけのためのアドバイスをいただいたり、体の様子を見ていただいたりしたことが大きく体重が動く要因となったようです。
お、
登山を経験したこともあってか、今日の体重計測がなんと3桁を切りました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
メールを送りした時がピークでしたので、約3週間で6キロ近く落ちたことになります。すごい
すごい。
体脂肪率もピークから比べると 6% 近く落ちました。
すごい。
ベルトの穴も一つ減りました。
すごい。
長いマジック。
ありがとうございます。
すごいね、ほんと。と思いつつ、でも生活面に関して教えていただいたことは、至極当たり前のことが多く、それを自分の生活スタイルに合わせて順番や動き方を教えてくださったのがとても大きかったのだろうと思います。
はい、
見た目も変わっていたようで、痩せたという声をいただくことも多くありました。痩せてからも聞けるよう、頑張ってまいります。お忙しい中での配信かと思いますが、末永くお付き合いできたらと思っております。ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いしますということで、リーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
まあ、このね、すごい3桁からまた2桁に戻ってっていうことで言うと、 体重がすごい増えましたっていうメールだったじゃないですか。で、はい、その状態で僕も久しぶりにお会いするのでどうなんだろうなと思って大きくなってんだろうなっていうあれで行ったんですけど全然だったんですよ。あれってそんなに大きくなってないじゃんって思いながら、でむしろなんかちょっと締まった感じもしてたかなっていう感じだったんですけど、まあそうだよねってもうすでにこの時点で永井さんのね、指導が入ってた状態だったからそれに対してもう動き始めていた状態だったんだよねっていうところで、なので、
う
ん、
そうですね、む
しろその以前よりこう一回りこうシュッとした感じはしておりました。うらやましい。
また気づいてもらえて。
うらやましいって思いながらね。はい。ということで、行ってまいりました。ただいま登山隊です。リーさんと一緒に行けて、まあリーさんも書いてくださってますけど、本当にね、天気も良かったし、コースも程よく、いい感じで、すごい楽しい一日を、おかげさまで過ごすことができました。
接待もバリバリで。
そうそう、接待もね、しっかりマウント取らせてもらいながら行ってまいりました。超楽しかったです。っていう、ただいま、登山隊なんですが、まあ、今回行ったのが、八甲線って JR でいいんでしたよね。
そうです。僕の地元まで繋がってるので、そんな言い方はひどいなと今思ったんですけど。
八王子高崎線で八甲線でいい、ね、
そうです、そうです。
八甲線の大瀬駅。で、JR とこの東武線
はい。
で、はい、乗り入れてるのかな、この大瀬駅っていうところが。で、その八甲線の大瀬駅と、西武秩父線の阿賀野駅の間ぐらいにある山に行ってまいりました。
おう。
大越瀬の駅から車で10分ぐらい行ったところに黒山山滝って滝があるんですけど、まあ、そこが登山口みたいになって、そこに車を止めて、3時間ぐらい歩いてる時間で3時間ぐらい行ってまいりました。でもリーさんのメールにもありましたけど、スノーさんが下見に行ってくれてこんな感じでしたよっていうのを紹介してくださったんですけど、まあハイキングぐらい、登山っていうよりはハイキングな感じですねっていうのをおっしゃってたんですよ。なので、僕もちょっと舐めてかかっていたんですが、
また舐めた。
ハイキングか、物足んないかもなんて思っていたら、いや結構普通に登山でした。ただまあ今年6回?7回ぐらい、行ってた中で言うと時間的には短めな感じだったので、すげえしんどいとかっていうことではなかったんですけど、まあ、さっきもありましたが、息が切れるぐらいには、しっかり登山、な感じです。で、結構ね、今まで行った登山と比べると、まあ、距離と時間は短いんですけど、バリエーションに富んでるって言えばいいのかな。すごい山の中歩いてますっていうところと、すごい見晴らしがいいところ歩いてますっていうところと、なんか岩のすごいゴツゴツしたとこ歩いてますみたいな、なんかいろんな感じの場面場面があって、で、頂上もババーンっていう見晴らしがいいところがあってっていう感じで、すごくなんか短い距離と時間の中にギュッといろんなものが詰まった感じで、天気も良かったんですごい、最高な感じの登山でございました。で、私のテーマの足つらない作戦、バナナっていう一つアイテムが出てきておりましたが、はい、今回のに用意したのが 足つった時に直すおせんべい、これみんなに配布しました。
あ、ちょっとあなたが配ったのね。あ、正しいと思います。
あの、皆さん食べてください、食べてください。
食べてくださいじゃなくて、何かあった時に僕に食べさせてくださいじゃないの。
いやいやいや、あのね、あの、それもちょっと思ったんだけど、あの、これはマウント取るためにみんなにちょっと配っとこうと思って、これが足をつった時に足を治すためのおせんべいですって紹介しながら、皆さんにお配りし、これがまず一つ。で、あと、バム入れました。
お、
バム。
バム。
あ、お
ー。クーヘンではないですよね。
それもありかも。バーム新しいの出たっていう話はこの番組でしましたっけ？
え？してないと思います
。バーム
結構出すのが初めて、もしかして。
はい。
ファーストシーズンの時には黒バームって言われてたやつ。黒いパッケージのやつ、まあ、
パッケージが黒いやつですよね。バームスーパーダイエットだったと思うんですけど、
はい、とそうじゃない、あ、黒じゃないやつはスーパーがつかないんでしたっけ。
そうです、そうです。
水色っぽいやつね。
その後バームダイエットって言ってちょっとピンクの割合が多いやつとかもあったんですよ。
それオレンジでしょ、ピンクっていうか、
まあちょっと明るい色ですかね。
うん、ピンクっていうよりはオレンジ。バームダイエット糖質が 90% オフ。ただ何でしたっけ、スーパーバームと同じ成分が入ってるのは確認してこれを買ってみました。
はい、
何でしたっけ、普通のバームに入ってなくてスーパーバームに入ってるやつ。
大喜利みたいになってきてますけど。
ごめんなさい、それ知らないけど。まあ、黒バームと多分同じなんだろうな。ただ、糖質が 90% オフなのかなっていう認識です。僕の中では。で、このダイエット。を使い始めています。
お、
今年入ってぐらいからかな。夏頃に山登ってた時もこれ使ってます。黒バーム使った時もあるけど、今はこのオレンジが多いかな。で、味が、黒バームはパイナップル味だったんですが、このダイエット、バームダイエットはグレープフルーツ味です。味が違います。で、これが
頭ハテナでポカンなんですけど、で、新しい新しいやつは何の代わりなの。ファーストシーズンの時に永井先生から、うん、ダイエット、うん、運動で体脂肪を燃やす補助になるよっていうことで、黒バームと今半助さんが言われた明治スーパーバームを運動前30分ぐらい前に飲んだ方がいいようだったんですよね。そして、その当時でさえそのバームの種類が何種類もあって、もう一つご紹介されたのがバームウォーターパウダー、青色のやつを、それを水に溶かしておいて、運動中の水分補給の時にただ水よりはこれが入ってた水がいいよと。ただこれはお安いけど、これだけでその黒バームほど燃焼する力はないようだったので、水で溶かして、水筒として持って行って運動中に水分補給する時にこれを補助の補助で摂取するというのを聞いて、私も今だに続けておりましたが、どっちの代わりになるんです、そのダイエットバームっていうのは。
黒。
あ、そうなんですか、メインの方になるんですか。
はい。で、この黒のつもりで今使い始めたのがこの新しいバームダイエットっていうやつです。
お
ー。で、その補給で使うっていう意味ではもう普通に水しか僕は使ってなくて。
あ、そうなんですね。はいはいはい。
で、今回は、この、 バームダイエットを最初の1本目に投入し、登り始めに飲むのに使ってました。で、何回か行った登山の時に、このバームをなしで登った時に、釣りがすごかったんですよ。なので、多分、これに入ってるものも、なんか役に立ってるんじゃないかなっていう。つもりです。
はあ、なるほど。釣り対策。
釣り対策の一つ。はあ、まあ、脂肪を燃やしてほしいもありますけど、うん、釣り対策の一つとして。で、これを飲んでいき、途中は塩分補給として、足つった時に食べるおせんべいと、塩、キャラメル、持ってきました。
釣りに塩分が効くんですか？釣りに。
だと思うんですよね。水分不足と塩分不足。
僕、カリウムって聞いたことがあるような気がするんです
けど。あ、そう
です。不足なのはカリウムで、塩分、ナトリウムなので。
うん。うん、いや、多分ね、塩も関係あるんじゃないですか？違うんですか？
いや、全くないとは言わないですけど、釣りの解消にはカリウムの方がいい。
カリウムの方が有利ですよね。
で、そのカリウムを補給するのにバナナ。
うん、うん、分かってますよ。でも、うん、ほら、僕、そのバナナのくだりの、知ってるんで。
長谷さん知ってるんだよね。
ちょうどそのリーさんから教えていただいたので、
はい、
バナナの使い方と、結末がどうなったかもよく知ってるんですよ。だから、今あんまり釣り対策言わない方がいいんじゃないかなってすごい思ってるんですけど。
ね、もう一つパーフェクトにしようとすると麦茶、
はあは
あ、ミネラルがあるから、
うん、そう、最後の山の時にうまくいったかなって思うのはそのせんべい、バーム、バナナ、麦茶、あと塩、飴、この5点セットで多分いい感じなんだと思います。っていう、まあ、その、釣り対策を持って、まあ、ちょっと麦茶を今回なかったんですが、その準備をして登ってまいりました。で、あんまりその時間も今までに比べると短いし、まあ、きつかったっちゃきつかったんですけど、結果から言うと足はつらなかったです。
おお、そうなんですか。おめでとうございます。いや、半助さん、半助さんはつぶやかなかったけど、マコウさんとかが登り道いろいろつぶやいて、いろいろ垂れ込みを私たちにほぼリアルタイムで教えてくださってて、はい、ね、中井先生も僕も頑張ってねって言ってたら、みんな14時ぐらいからピタッと止まって、
うん、そうですね、
まさかそうなんじゃないよねと思って心配してたけど、全然誰もつぶやかなくなって、全員路頭に迷ったかと思ったら、僕が見たのは半助さんがなんか運動終わったぜっていう成果の、
うん、
ダンタスティックかなんかのやつが、
はいはいはいはいはい、
はい、それでその成果画面がいつもだったらなんか地図の上に、あ、なんか写真の上に、うん、あ、地図か、地図の上に自分が歩いたコースが出るようなところが、今回は真っ青で男性が足が痛たたた痛たたたって言ってる人の絵に見えるんだよね。男性が立って右足を曲げて右手でこうつま先を掴んでるんだけど、もう僕は見た目痛たたた痛たたたって言ってる絵に見えたんですよ。あ、半助さんつって顔が真っ青になってるんだ、大丈夫ってすっごい心配したの。だから釣ったのは間違いないんだろうと。どれぐらい釣ったのか。下手すると全員釣って、全員リタイアかぐらい想像してたんですが。
いや、全員、全然っていうか、他の3人は結構余裕でした。ぜいぜいハーハー言ってたの僕だけ。
いや、でもリーさんの話から行くと、結局みんな内心はぜいぜいハーハーだけど、半助さんには悟られまいとしてごまかしてたんじゃないの？
そうなのかな。でも、マウントは取らせてもらったものの、 まあ、なんか遅れたりとかそういうのも全然ないし。
せんべい、せんべい一枚でマウント取らせてもらったの？
なんか
桃太郎よりもなんか効率のいい接待だね。
そうだよね。この最初に配ったせんべいが効いたわっていうね。でもまこちゃんがまだまだあれだったな。超棒読みだったから。半助さん、あんまり早いとついてけませんっていう、なんか棒だからそれ、棒棒って、そんな感じでしたけど、
優しいね、
今、はい、気をつけていただいて、先頭を切らせていただきましたよ。
うん、で、釣らなかったんだ。
足釣らなかったです
よ。よかったですね。
もう一つ、その、釣った原因が、今回、少し、分かったかも。
ほうほう。
そうか。ペースが早かったみたい。今まで行ってた登山の時って。
え？
本当、もう登り始めてすぐ早いよって、スノーさんに言われて。僕ら、これまで夏とかに行ってた時は、経験者がいないんですよ。僕が一番経験者ぐらいな感じだったので。
え？その介護の時も？
そうそうそうそう。その若い人たちと一緒に行ってもらう時も。なので。
若さに任せて早かった。
そうそうそうそう。だから彼らが早くて、でも彼らは早くてもいいんだけど。
うん、そうそう。結局、俺もなんか彼らのせいかなと思ったけど、結局あなたが身の程をわきまえず早かったってことなんだよね。
彼らと同じようなペースで行っちゃいけなかったっていう。なんだよね。
そうそう。お前年齢ほぼ倍だろうみたいな話なわけでしょ、結局。
半分とは言えないけど、三分の二ぐらいのペースで上がんないといけなかったみたい。
ああ、本当に。
これぐらいです。これぐらい、これぐらいって聞きながら上がっていった感じだと、足つかずに。もう結構余裕かも。まあ、ぜいぜい母は言ってるんですけど、でもその、ぜいぜい母とそのしんどさっていうのはちょっと、イコールではなくて、まあ、全部母にはなるんだけど、
うんうん、
まあ、楽しい方が勝ってて、
うんうん、
こういいかもって思いながら、登ってまいりました。
よかったですね。でも、まだ永井先生が言わないってことは何かオチがあるんだよね。
はい。情報はいろいろと僕、それこそね、登ってる最中、マコウさんがいろいろな情報提供してくださったりですとか、ちょうどですね、で、その、ただいま登山隊に翌日に僕、リーさんのところにお伺いして会ってるんですよ。
うんうん。
なので、いろいろと顛末は伺ってはいるんですけれども、今ですね、ハンスケさんが万全の準備をしたことにより、足の釣りを防げたっていうくだりもございました
けど。ビダになってますわ。
はい、ですね、僕のところに入ってきている情報ですと、ハンスケさん、バナナを、お守りとして持って行っただけで食べずに持って帰ってきたっていう。
そのまま？
はい。
バナナを温めて帰った。
そうですね。バナナ身につけて帰ってきたっていう。
これわざわざ、その、小布施に到着する直前のコンビニで買ったんですよ。あ、バナナ忘れてたと思って。で、まあ、おにぎりとかも買わなくちゃいけなかったから、コンビニ寄ったんですけど、あ、バナナ売ってるじゃんって思って3本入りのバナナをわざわざ買って持ってったのに、で、スタート前に1本食べて、頂上で1本食べて、降りてきたら1本食べるっていう想定だったんですよ。で、さっき上でラーメンを食べてっていう、あれがありましたけど、ラーメンを食べた時に食べるつもりが、片付けの時にそのバナナ気がついて、もう出発するから準備してって言ってる時に、バナナっていう、そんなタイミングでバナナを発見してしまい、食べてないやんっていうところでした。
アクセサリーだったと。
そう。
お守りだったと。
そう。まあ、で、実はその先がございまして、
うん、
バナナ、どうされたのでしょうかという、兄さんからメールでご質問がありましたが、
うん、
山では足つらなかったです。
では
足つらなかったです。
山では 降りてきたんかい。
言い返ってきて、ちょっと仕事をし始めたら30分もしないで右足のももの付け根思いっきり釣りまして、椅子に座ってあぐらかいて仕事するんですけど、もう立ち上がって、うわー来たーみたいな。
まあ、あなたの足さんがもういいですか、もう我慢せんでいいですかって言ってないのね、けなげやね、
開けていたみたいで、で、もう夜中12時近くですよ。一人で大騒ぎして、うわー、いたーって思いながら、あ、そういえばバナナあったやんって
思い出せたやん。うん。
そこでバナナ3本食べました。
3本一気食いした。
3本一気食いました。
そしたら、ピタッと止まった。
止まりました。
あ、本当に、まあ、
瞬間。
スピードが。
うん、でも、うん、数分の間食べてうーんってうなってる間に、あ、治ってきたみたいな。
え、じゃあ本当にバナナ効くの？
いや、バナナ効きますね。
今まで全然、俺全然効かないっていう前提で聞いてたんだけど、本当に効くの？
うん、うん。あと、まあ、せんべいも食べました。
そこで
釣り直え、
その夜中釣ってる時にバナナとせんべいを食べたの？
食べた。
じゃあどっちが効いたか分かんないじゃん。
あ、そうだね。いや、でもバナナは効くんじゃないかと思いますよ。
絵がすごいですね。すごい苦しんでるね。そうだ、バナナ食べなくちゃと思って、すごい苦しんで釣ってる最中にバナナがすごいむさぼってたってことですね。
全く無駄になったわけではなくて、ちゃんと有効活用はしております。
したんだよね。して効果が出たんだよね。
すごい痛かった。
で、本人はその時は、あの、釣りにはしようしようって思ってたわけでしょ。
うん、思ってた。
多分塩は脱水症状があった時に足が釣りやすくなるので、うん、その時に多分水分と一緒に塩出るので、
うんうん、
多く失われちゃうとまずいということであるんでしょうね、
うん、
ただそうは言いながらですよ、その塩も含めて、
うん、
僕のところにですね、登山中にマクオさんからツイートをいただきまして、
うん、
二面来てますと、半助さんが要は麺を2種類登山中にいただいてますと、
うん、
詳しくはご本人から聞いてくださいというお話だったんですが、翌日リーさんとお会いしたらですね、まあ、その先ほどもありました、茶屋のところでリーさんと、ハスケさんはお蕎麦を食べて、
うん、
で、スノーさんとマクオさんはおでんを召し上がったと。
うん。まあ、おでんっていうか。
そのぐらいで、はい。なんかおでんみたいなものを召し上がってた。で、そのぐらいで足りるのかなと思っていたら山頂で、再び麺を食べるっていう工程があるので、
うん、
ああ、じゃあさっきのは、おやつだったんだっていうのに、リーさんは初めてそこで気がついたそうなんですよ。
だってラーメンパーティーなわけでしょ？
そうそうそうそう。そうなんですよ。でもね。
だからそこでもう2種類も麺もしっかり召し上がって塩分もしっかり取れているじゃないかと思ったっていうお話で。
そうなんだよね。
あ、山頂で、うん、僕も早く目にそれを聞いてたので、山頂で2種類食べたのかなと思ったら、そういう意味だったんですね。
うん、
とりあえず茶屋で、ね、休憩かと思って食べたんだけど、お昼に近かったから、まあこれお昼だなという認識の、
はいはい、こう
思ってる方がいたと思ったら、山頂に行ったら、さ、本番だっていうことで、2リットルのお水を用意して、ラーメンを作るというですね。でも、普通にカップ麺だったら、2リットルはいらないはずじゃないですか。
あ、違う違う違う、みんなの分っていうことよ。自分。
ああ、なるほど。
うんうんうん。なので、
バスケさんが代表してみんなの分のお水を2リットル持っていったっていうことなんですね。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
びっくりした。僕はなんかわざわざ麺だけ別に茹でたりとかして、すごいこだわって食べようと思って、一人用のためだけに2リットル持っていったのかと思ってたんですけど、そうじゃなかったんですね。
そうそうそう。みんなの分で使って、なくなった。まあ、なくなりはしなかったですけど、うん、その、です。なので、山登るのの3分の1ぐらいは美味しいラーメンを食べるためっていうのがあるので、ここは外せないと。で、お蕎麦はね、僕予定外だったんですよ。茶屋があるっていうことは知ってたんだけど、そこを利用するとは思っていなくて、なので、カップ麺とおにぎりのつもりだったんですけど、まあ、おトイレを借りたりとかっていうのがあったので、まあ、何も 頼まずにっていうのはねみたいな、ちょっとそんな流れからお蕎麦いただいたんですが、お蕎麦も美味しくてね、あの田舎蕎麦みたいな感じで、ちょっと腰のしっかりした感じのザル蕎麦をいただいてまいりました。美味しかったです。
少なでしょうね、
ちょっとだったけどね、超少なかったけど、美味しいです。はい、ということで、やっぱあのまあ、今年の登山としてはまあこれが締めかなということで、また来年も1月から予定を入れてみようと思っているので、登山出たい、頑張ります。ぜひ皆さんも。でも登山まで行かなくても、ハイキングぐらいでもすごく楽しいと思うので、よかったら皆さんもチャレンジしてみてください。ということで、あのここいいですよっていう山情報あったらぜひ送ってください。程よい感じのところ、一日日帰りで行ける山募集中です。
だから横浜からでしょ。
うん、
福岡県の
あ、福岡県の横浜、
群馬からでもいいですよ。
だってあの僕の住んでるあたりは、ね、山に囲まれてるエリアですからね、基本的に。
そっか、そうだよね。博多からでも一日できるぐらいの山情報あったらぜひ情報お待ちしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いしてるそうです。はい、
はい、で、先ほども言いましたが、歩いてる時間で3時間、
うん、
距離で約10キロ、
うん、
登って歩いてまいりました。
ごめんなさい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
そんだけ歩いたら、はい、ダイエット成功されてるということで。
あ、なんとそうなんですね。
痩せたらもうご褒美。
うん。
ご褒美といえば、ラーメン。
ラーメン？おやつ？ラーメン？
ラーメンの紹介してる番
組。はい。
週刊ラジオの。
あららら、すいませんね。お耳汚しをして、すいません。
でございます。
はい。
週刊ラジオ127回を迎えております、はい、こちらでは私が沖縄に行った時のお話をしております。
はい、こちらで私は辛いもののお話をしております。
以上。
あ、それともう一つ、
はい、もう一つ、
あの民代の方で半助さんがとてもありがたがっている全粒粉入りの麺なんですけども、
うん
うん、
ほうほうほう、うん、
あれ、麺の中で 5% しか全粒粉入ってないので、うん、さほど、さほどっていう感じでございます。以上、失礼します。
衝撃的に厳し
いです。はい、10% も入ってないです。
あ、そうなの？
はい、ほんのちょっとしか入ってないんです、全粒粉って。
全粒粉でできた麺じゃないんだ。
全粒粉だけで作ったらすごいゴワゴワの麺ができちゃいます。
すごい、あの、鉄道さんの中です。はい、そばみたいだったっていう、そういうこと？
そういうことで。
なるほど。今日、まさしく、今朝、全粒粉入りのラオウを食べて、全粒粉入りだからいいよねって思って出勤しました。ね、
免罪符が売り切れちゃいます。残念でした。
残念！
はい。
ということで、そんな、大事な情報もお届けしているかもしれない週刊ラジオ、はい、ぜひ。お聞きください。
はい。
そんだけ歩いたら、ということで、その成果を皆様にご披露するセカテの時間です。
よっ。もうこれはだってね、あの、これだけ長い振りだったと思っていいわけですよね。うん、これはもう、期待をものすごくたくさん積み重ねて、うん、それに応えるだけの成果が今回は出てるに違いないと。
違いない
ですよ。しかもです、宣言、前回宣言が運動5回、登山1回とウォーキング4回で5回、ムーバレックス3回の宣言をいたしました。 と6回
おお。
おめでとうございます。
素晴らしい。6回の
登山1回、
うん、お
お、うん、歩かなかったの昨日だけ。昨日ちょっと緊急事態が発生し、それがなかったら毎日行けたかもな感じ。考えないがいいかもです。皆様も考えず歩いちゃってください。そしてムーバレックス3回。
おお、素晴らしい。
やっぱ4回なんだよね。4回行けるかもっていうぐらい。前回頭が良くなるアインシュタインのビデオを見ながらだったんですが、今回は豚骨ラーメンズ、あ、じゃあ博多豚骨ラーメンズ、
うん、
見ました。
てか、ま、やっぱり福岡に住んでるんですよね、ハンスケさん。
そうだね。近くだったんだ。
バリかっこいい場合でした。
は？
バリかっこよかったです。
それって僕、クリラジさんの、トレンドウォッチでコロンちゃんが面白いアニメがあるで紹介してたので、名前だけを聞いたことがあります。
あ、見てないんですか？
見たことないです。
ああ、ぜひ見てください。
でも今のは僕、ネイティブ福岡も博多もんじゃないけど、ちょっと間違ってるよ。かなり、忠実だと聞いてたんですが。
バリかっこいいバイ。
ああ、それはあるかも。あ、それは、それは、あ、ごめんなさい。なんか今のはすごく、かなり近かったと思います。
あ、本当ですか。
うん。
やっか、九州弁かっこいいなって思いながら。バイってでも、哲夫さん言わないよね。
僕、言いますよ。
あ、言うんですか。
バイはもう、博多じゃなくて北九州から熊本ぐらいまで使います。
広い、
うん、
あ、そうですね、
九州弁って感じです。バリは、バリはね、博多、北九州は僕がいた、さらに北九州の西の方はデタンって言って
た、ね、あ、デタン、デタンね、
そうそうそう、北九州の中だったらデタン通じるだろうと僕も、前のリスナーさんだったジムさんとかもデタンは通じるだろうと思ったら、北九州の小倉というところは通じないというのがあって、だからかなり狭いとこだったんですが、バリはそういう意味では北九州までは来ない感じ。
来ないんだ。
うん。
バイは広いのね。
バイは広いですね。
でも哲夫さんってその出ないですよね。出さないように。
ああ、もう人前で喋るから極力標準語っていうか。
でも
出てるでしょ。出さないようには気をつけてはいるけど。
あ、そうなんですか。
はい、
超ハマってるんです、今。
うーん、
もったいなくて、ちびちび見てるぐらい。
今、
ちょっと、した休み時間とかでこう見てたりしてたんだけど、途中からもうムーバレックス専用コンテンツにしようと思って、ちびちび見てるんですよ。
見ながらムーバレックスやってるんだなっていう証拠の写真で上げておられて、なんでいつの間にかアニメになったの、この人。なんか、ゆりちゃんが倒されたなんとかとか知らんよと思いながら見てましたら。そうだったんですか。
そうそうそう。もう面白くてね、すぐ終わっちゃうんですよ。もう最終回今入ってるんで、次ムーバレックスやったら終わっちゃうんだけど、最終回博多ラーメン食べながら見ようと思ってたので、もうムーバレックスのお供としては今週がもう最後でした。なので、続きはこの番組で哲夫さんにもう九州弁全開でやってもらおうかなっていう、それぐらいハマりました。
やっぱハンスケさんはこちらにお住まいなんじゃないんですか。
なんかね、いいですね。九州弁の女の人の訛ってるのもいいなってずっと思ってたんですけど、
それよく言われますね。なんか女の子が可愛いって ね、
うん、で、まあ今回、まあ女の子は出てこないんですけど。
あ、そうなんですか。
女の子、いや、一人いるか。でも、うん、ちょろっとしか出てこないから。むしろなんか、男の人のその、喋り方。
ほう。
で、まあ、かっけえのがいるんですよ。
へ
ぇ、かっけえわーっていう、九州弁かっこいいわーっていうね。もうなんか全開でやってください。みんなのダイエットで。ね、他の番組はまあ標準語かもしれないですけど、もうみんなの、あ、もう、長井さんも、群馬弁バリバリで行きましょうばい。
すごいですね。その前提でいくと、半助さんは福岡に住んでますよっていう話じゃないと、今のセリフがおかしくなってきますけど。
そっか。
あなたは横浜弁じゃないといけないんだけど。
そうです。
みんなで方言っていうか、その土地の言葉でやろうじゃん。っていうか、横浜弁がわかんないんですよ、僕。じゃんでいいの？じゃんしかなくないっていう。
まあ、それは聞きますね、横浜だと。
うん、でも、じゃんはみんな言うでしょ？え、昨日言ったじゃんとか言いますよね。
あ、でも博多弁、博多弁じゃなくて、横浜弁に加わるじゃんはちょっとこう、かっこいいというか、ちょっとムカつくというか、言うぐらいのいいじゃんはありませんか？
え、違うんですか？
ちょっとなんか違う感じがありました。
昨日言っとっと、あ、違うか、じゃんって言わないのか。
あの、ね、永井先生、あの自転車中継で、はい、はい、結構クリラジチームが、まあ、基本日本中からいろいろ集まるわけですよ。
はい。
で、なんかで、あの自転車ジャーナリストの女性の方で神戸出身の方がおられて、その方は日頃出ないんですね、はい、で僕聞いたことあるのは、神戸関係とか関西弁の方はもうとにかく関西弁しか喋れない方と、周りに関西人がいると出るけどいない時には出ないという方と2種類いると。
あ、はいはいはい、
でその方がその後者の方だったんですね。
はい。
なので、出てませんよね。やっぱり周りにいたら出るんですかぐらいまで言いかけた時に、半助さんがあの、いたずらっ子のにまーっとした顔で、もう、九州人の僕が聞いてもイラつくだろうというエセ関西弁を喋るわけですよ。で、これはこの人は怒らせようと思ってわざと言ってるのか、本気で間違ってるのか。で、当然もう言い終わる前に違うって突っ込まれて、てて、もう僕は聞きながら、そんなこと言ったら怒られるかっていう感じだったんですが、今バイを聞いてムカつきました。
あ、そうですよね。あの、多分一丁噛みしようっていう、あのちょっと乗っかった感じが多分すごい強いんだと思うんですよね。
で、さらにもしかして逆の意味では、完全に半助さんはこう博多弁を理解されてて、こう言ったら頭くるよねっていうのをわざと言ってるの？
いや、そうじゃないです
か。そうではないんですか。
いや、いいなって、羨ましいんですよ。その、ホームの言葉があるっていうことが。だから、ジャンしかない横浜は、ちょっと寂しいんですよね。
へ
ぇ、もう、釣られる。まあ、エセでムカつくんだろうけど、一番最初は北海道の友達のところ行った時に、
はいはい、
北海道は、まあ、なまら、
うん、
なまらはでもね、最初は分かんなかったけど、お腹すいたさーとかさーがつくんですよ。
あ、つきますね。
で、それが映ったんですよね。でもそれ多分、地元の人が聞いたらムカつくんだろうなって思うんだけど、なんかちょっと、羨ましいなと思って真似するんですよ。で、関西弁もそうなんですよ。で、関西は周りに多いので、うん、そうなるんですけど、九州の哲夫さんがあんまり出さないから、ちょっといっぱい使ってくれたら真似っこできるかもって思ったので、この番組では九州弁オンリーでお願いします。
楽天みたいなこと言ったんですね。
すいません。長井先生のところは何弁って言うんですか？上州弁？
上州弁っていう言い方をすることはありますけど。
でも、ありますよね。確実に。
あるといえばあるんですけど、うん、割とやっぱりご高齢の方が使ってることが多い。
いやいやいやいやいや。 僕高崎でよく仕事をさせてもらいましたけど、はい、そんなに目立つあれじゃないんだけど、よくよく冷静になるとやっぱそれすごいみんななまってんだなって思う時があるんですよ。
ちょっとしたところで確かにイントネーションが違ったりとか、いちごといちごみたいなところでの違いをよく言われたりとかしますね。
違うな。言ったさ、北海道っぽいかな。
わかりますよ、言いたいことは。ちょっとやっぱりいわゆる山の方の言葉感が強いんですよね。
そうね。
うん。わかりますけど。
わかった。一旦さ、うんさってつく。
ああ、言う人いますかね、うん。でも少ないですよ。
あれ？そうなんですか？昨日なんとか。
そんなには多くはないはずです。だって多分僕が半助さんと喋ってて、ああ、上州弁喋ってるな、こいつって思われたことはそんなにないんじゃないかと思ってるんですけど。
ゼロです。何回そのゼロです。
とか少ないって言えば少ない。ただね、やっぱり山間部に行くと、おじいちゃんおばあちゃんがまだたくさん残ってらして、その言葉を小さい子が覚えるっていう構図はあるので、そこで育っていくと、ある程度やっぱり学生ぐらいのうちにそういう言葉を使う子もいるけど、今結構、うん、僕の方まで行っても標準語使ってますよ。
なんか。
ただ、完全にないとは言わないです。で、しかも、泥臭いんですよ、上州弁って。
ちょっと、泥臭いので番組やりましょう。
でも僕が普段使ってないから分かんない。
そっか、永井さんも分かんない感じなんだ。
僕分かんないですね。自分がだから気づかないところで喋ってる可能性はあるなと思いながら喋ってますけど。だからどこからが標準語と割と近いけれども、ちょっとしたイントネーションが違ったりとか、
うん、そうですね、
そういうことが多いので、うん、どこからが標準語でどこからが地元の訛りなのか、線引きがちゃんとできてない人が多いと思います。
なるほどね。じゃあ
だから言葉が汚い人だと湘南とかほら鵠沼とかあの辺に近い言葉付けすることもありますよ。
それわかんない。どういう感じですか？
それこそべーを使う感じ。行くべーよみたいな感じで。
ああ、あるあるある、確かにそうだわ。
あと、同意を求めるときに、そうだんべいって、だんべいっていうのは多分、言葉。
そうだ、そうだ。そうです
よね。
うんべいと、行くんさーと、いったんさーみたいな。
あと、そうなのっていうのを、ご高齢の方だと、すごい、もうこれはすごくなまってるなと思う。ホッキャーって言ったりとかしますね。
それは聞いたことある。ホッキャー。
ホッキャーっていう、そうなのっていうのを訳すとそうなるらしいですね。
へー。あ、そっか。あ、じゃあ違えな。ホッキャー。へー。じゃあまあ、明らかに変えられるのは哲夫さんしかいないってことだ。
そうですね。
哲夫さんよろしくお願いします。スイッチポって入れたらすぐ変われるんですか？哲夫さんってその標準語を意識してる。
今までもそれほど哲夫さんがそんなに地方の訛りで喋ったこと自体それほど多くないのに、さらにスイッチを入れたり自由に切り替えができるんですかっていう質問がもうものすごいことにな
る。でも、誰かと話、ボビーさんと話してるときかな、はい、なんか、やっぱ違うなって思ったときがあるから、スイッチがあるんだろうなと思ったんですよ、ね。
あるのかなって、もうわかんないですよね、そんなに。
嫉妬と塔みたいな。
今絶妙に違う。その、ハスさん、その、もしかして完璧に分かってるんじゃないかなって、これ絶妙に違うことができるのがすごいよね。
いや、間違って覚えてるだけなんでしょうね。
今多分ね、塔が一個多いだけなんだけど、明らかに違うところよく出せてうまいな、そこが嫉妬するな。それ絶対受けるよね。あ、まあ、ちょっと怒らせるかもしれないけど。
女の人が、嫉妬とってなんか聞くんじゃないですか。
はい。なので、博多弁の女の子は可愛いと思いませんかっていう漫画が出たんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。よくそれは言われてたんだけれども、うん。なんか地方の女の子に喋ってほしい方言ランキングみたいなのが入ってたんだけど、博多在住の方の漫画家の方とかがツイッターとかに上げられて、それで書籍になってテレビにも福岡の方ではなったとかいうのが。はい。
ちょっと探してみようかな。はい。うん。いや、もう、ちょっと、方言推しで、ぜひ、スイッチを入れて、切り替えていただいて、
はい。
お願いします。
はい。ハンスケさんみたいにうまくできそうにないです。 あ、でも、ハンスケさんそこで、あ、いいなっていう気持ちがあったっていうのは知りませんでした。そうだったんだね。
僕、ローカル言葉大好きっていうか、すごい憧れです。
あ、そうなんですか。いや、俺は都会に住んでるんだぜっていう嫌味なのかなと思ってらっしゃいます。
いや。
はないけど。
そうですね。聞きようとしては、完全に自分は都会に住んでいるっていう目線から全て言葉を発しようとしてる感じはあります。
マウントするものが全てなくて、唯一俺が住んでる横浜は都会だっていうのに目覚めたわけではないんですね。
違います。本当に僕、羨ましいっていう、そっちです。大阪の人とかって変わらないじゃないですか。その、テトさんは気にして標準語みたいなのありますけど、うん、大阪とかの人って変えないでしょ。それはすげえなっていう。
うん、僕は東京のミュージシャンの方と話した時にあるのは、大阪だけと言われた、それは。大阪の人だけスタジオの中でも、スタジオでこう、ちょっと前の20年ぐらい前のレコーディングスタジオ、かっこいい感じがあるじゃないですか、洗練される東京の。で、どこの地方の方もみんなかっこいい言葉、少なくともかっこ悪い言葉、で、鉛ってかっこ悪いっていうのがあるから、鉛を極力隠そうと、ほとんど無口になる方がまでおられるのに、大阪人だけは隠さんよねっていうので盛り上がってらっしゃった。
いや、でもそれすげえかっこいい、逆にかっこいいなと思いますけどね。いや、すごいなと思いますよ。いや、
僕も多分それもあるんだと思う。そっち側でかっこ悪いっていうのもあるから、うん、極力。
あ、よく言っていますよね。
うん。
いや、でもむしろかっこいいと思うけどなって。ぜひ、博多豚骨ラーメンズ見てください。
はい。
地元の九州の言葉かっこよかったんだなって思うと思います。
はい。
見てください。だいぶそれましたが。
はい。
ミッション1、うん、パーフェクトです。
すご
い。おお、素晴らしい。
ちょっと待って。一応。
いや、すごいじゃない。いや、確かについタオル踏み、もう。最初はふみじゃなくてちゃんと違うよってミッションで言えよと思ったけども、今踏んでるだけですごい、すごい、ようやった、ようやった、発言ようやったと思いながら。
そうですね。
いいね、
押してます。なんでこれをよく知らない方がタオルを踏むだけで何か
痩せると
なってるの
か。いや、もうタオルを踏むだけで痩せると思われてるよ、多分。
はい、このミッション1についてはダイエット研究者の方聞いてください。はい、このミッション1が、まあなかなかできなかったりしたんですが、これ、結局朝やった時もあるんですけど、やっぱり夜、かな今できるのはっていうのと、やっぱりね、ツイートしたらいいのかなって前回ちらっと思ってやってみたら、やっぱそれが良かったみたい。
な
んと、多分、続けるコツのパート2。まあ、パート1は考えない。で、パート2が、37ダイエットに上げる。これがいいかも。やってるんだぜ自慢ができる。って思うと頑張れるので、ぜひシャープ37ダイエットつけていただいて、今こんなのやったっていうね、自慢してください、いっぱい。そうするとなんか続くかもしれないですよ。僕は少なくともそれでパーフェクト出しました。
まあでも素晴らしい。確かにハンスケさんの足の写真が上がってることが多いなと思って見てはいましたが、
うん、一回、あれ俺今日やったっけやってなかったっけっていうの一回あったんだけど。
それか、つぶやいてたから知らんわと思いながらいいね。
考えないで、とりあえずやっちゃえばいいんだっていう。だから考えないと、37ダイエットにあげるっていうのだけ覚えてれば続くよ、きっと。で、でもだいぶこの37ダイエットを活用してくださってる方が増えてきております。
はい。
はい。
なんか新しい方ね、随分いろんな方が、第2シーズンからかなっていう、まあもともと聞いてくださってたのかもしれないですけど、だいぶいろんな方が開けてくださるようになっております。
はい。
はい。
ありがとうございます。
読み方がちょっとわかんない方とかもいらっしゃるんですが、なんかちょっと、人数が増えてるんじゃねっていう、嬉しい感じでございます。
嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャープ37DIET つけていただいて、みんなで上げて、みんなで自慢して、パーフェクト出そうぜな感じでございます。あ、ここにいるんだ俺。 登ってますってマコちゃんが挙げてる。今気がついた。
今気がついたのか。
僕います。僕が映ってます。
もうあなた作られまくってるのに、ま、気づいていなかったのか。
これ気づいてなかった。あれどうなんだろう。
もうあなたが登山中にリーダーと呼ばれて調子に乗っているという話まで届いてましたから。
そんなのもあんの？リーダー、ちなみに言っときますけど、リーダーはスノーさんです。
いや、と思ってたら、リーダーとみんなから呼ばれていてって、長井先生から、え、そんなに深い意味じゃないんじゃないんですかっていうことで僕は、
飲み屋さん。あだ名なんじゃないかなと思ったんです、う
んうん、それって飲み屋さんで言う社長さんと同じことっていうところでオチがついてたんですけど。
そんな話で進んでんの？
そうです。
なんかね、
もうあの、
うん。
あれですよ、アメリカの要人みたいに、ものすごい監視の目が光ってる中、半助さんだけ何も知らずに動いてる感じなんですよ。
そうだったのね。なんか、リーダーが芯が一番後ろらしいです。で、サブリーダーというか、二番目の人が先頭行くらしいです。なので、まあ、サブリーダー、頑張ってきました。ということで、サブサイトでそういう、なんか、チクリっぽい感じのも出てきたりするかもしれないので、ぜひチェックしてくださいっていうのと、まあ活用していただいて、これ動いたぜ、やってやったぜ、みたいな自慢でね、上げていただくことで、もしかしたら続かなかった運動が続くかもしれませんよ、っていうことで、37ダイエットご活用ください。
ご活用ください。で、僕この点心配なのが、僕たちも見落としてる可能性があるんだよね。
そうですね。
だからその方が、こう、うん、俺にはつかないとか、私にはつかないって落ち込まないかなっていうのが心配で、見たら、いいねをつけたいと思っております。もし、いいねがつかないときは、はい、メールで教えてくださってもいいし、あと何？シャープ
さ、
うん、あとツイッターの中で、シャープ3737数字で DIET で、前後にスペースを空けていただく、いけると確実じゃないかなと思うんですが、僕たちでも違うツイッターアプリを使ったりすると見てない、見たこともないやつが見えたりすることありません？
ありますね。
で、それが怖いんだよね。だから見落としてたらごめんなさい。全然悪気はないですということをお伝えしたいです。
そうですね。
うん。
ツイッターの仕様が変わって、その検索した時に最初にデフォルトで出るのが話題のツイートっていうところになっちゃうんだよね。
うんうんうん。
最新ってやると最初から順番にずらっと並ぶんだけど。
やっぱ時系列が最初バラバラで変えされるんですよね。
ツイッターってお前時系列のメディアだろうっていうのに変えるんだ、変えたんだよね、ここがね。
そうですね。
なんか仕様とか変わったりとか。うん、で、あと、なんか、まあ僕がそうじゃなくて、なんかすっ飛ばしちゃって見逃してるみたいなこともあったりするんで、あれなんですけど。まあ、根気よく上げていただいてると。
あ、そうだね。なんかね。
いや、ね、うん、
あとは聞いてくださってる方で、やっぱり以前からつけてくださってる方、優しい方が多いので、うん、多分僕たちが気づくよりも早く、いいねしてくださってることも、割とあったりとかしますもん
ね。うんうん。そうですね。そこが、心配です。
ありがたいことに。
はい。
ぜひ、ご活用いただいて。で、まあ、それで、1ができるようになってきて。
すごいすごいすごい。
進歩ですね。
行きました、
うん。
ミッション2、
うん。
ミッション2が未だにクリアできないんですけど、できないっていうので2、3回やってやめちゃってたんですが、いや、これにはいつまで経ってもできないぞっていうので、ちょっと5回ずつぐらいはチャレンジしようと。で、少しずつタイムが伸びてきているんですが、なんかね、5回ぐらい、ま、5回っていうか3回かな。3回以上になってくると、だんだん体あったかくなってくるんですよ。なんか、
お、
バランスし、目閉じてバランス取って立ってるだけなんだけど、ちょっと運動になってるこれっていう。運動したとみたいな体、熱くなるっていうの。
そうですよ。だけって言われるとちょっとショックだなと思って聞いてたんですけど、半助さんの体を作り変えるためにやってることですから、運動みたいな感じになってるっていうよりも、ちゃんと半助さんに効く運動を提供してると思ってもらえるといいなっていう感想がございます。
ですか？運動っていう認識でいいんですか？
まあ、運動の一環ですよ。ほら、必ずしも動的って言って、アクティブに体を使うもののことを運動っていうふうに思われる方もいらっしゃいますけど、運動の中にも動的、静的って言って、要は 動かすことが派手に見えるものと静かにでも動いているものっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんだろう、いわゆる静的動作ってやつですね。静かには動かしているっていうことだと思ってもらって。
なるほど。
いや、すごい。だから、ちゃんと運動ではあるんですよ。
うん。まあ、片足で立ってバランスをとってる、その立ってる足のすねとかふくらはぎとかも、なんか、意外とバランス取るだけですごい使うんだねっていう感じ。5回やって初めて気がつきましたっていう感じなんですけど。
今まで半助さんがそこをなかなか使えなかったんで、使うためなんですよ。だからできないは当たり前なわけで。
うん。
だんだんだんだんと、それがちょっとずつ時間が伸びていくっていうことで、今まで使えないなと思ったところが、使えるようになってきてるっていうことなので、これはだから時間が伸びてるっていうことはちゃんと成果が出つつあるということなので、良いことではあると思う。一番はでも本当に途中でやめたら意味ないなって気づいて、ちゃんと5回はやろうと思ってやれてることが今回の一番素晴らしいと思います。
7日間のうち5回もできてるじゃないですか。すごいじゃん。
頑張りました。なので。まあ、早くちょっと一回1分をクリアしたんですけど、最高が50何秒かまでは行ったんですけど、でも普段だ、一番多いのが30秒くらい。なので、まだまだ先は長い感じですが、まあでもやっててすごく楽しくはなってきたので、これも続けて頑張っていきたいと思います。で、できなかったのが SER。これタオル踏みの時にとかっていう話をいただいたんですが、これちょっと実践ができていないのと、もう一つが夜豆腐、
はい、
豆腐は買ってきてあるにもかかわらず、結構ギリギリまで夜仕事してもうダメっていうので寝ちゃってたのが今週ずっと続いてたので、豆腐できてないんですけど、ちょっと豆腐と SER は来週取り入れていきたいと思います。ということで、そうか、違う、次回の宣言の前に数字発表してなかった、いきま す,
そうです
、ね、正確な、そうだ、こんだけ動いたしね、これは発表しないとねっていうところですよ。前回ご紹介した計測が19年11月26日の計測の数字が体重 87.6 キロでした。本日19年12月3日の計測、体重です。じゃん !88.8。
1.2 キログラムの増量です。
よっ、年末調整。
さすがラーメン一杯 1.3 キロ。
怖いんですけど、なんか、本当に94キロに。
かなり急カーブを切って近づこうとして。
吸い寄せられてる感じがして怖いんですけどっていう。で、体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 25.9% でした。今週の体脂肪です。じゃん。25.2。
0.7% のマイナスです。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして、ウエストです。前回ご紹介したウエスト、104.5 センチでした。今週のウエスト、じゃん !105.5。
1.0 センチメートルの増量です。
お疲れ様でした。年末調整。
すごいです。吸い寄せられる数が大きくなってってるんですけど、はい、哲夫さんのベイマックスこっちになんか振ってない？
ベイマックスはね、なんかできるだけ念を向こうに送ろうと思いましたが。はい、
お腹は大きくなるし、重くなるし。
ベイマックス軽いよ。
アベマツ軽いのか。
なんか空気なんで軽いんですよ。
そっか。いや、でも、6回ですよ。
ね
え。動いて。
ホームランも一発打ってるのにね。
どんだけ食ってるんやんっていう話ですね。
何自分で気づいて。
自覚はあるんですか、そこに。
あのね、まあ、さっきの山戻りますけど、あの、臨戦に、その足つりながら考えたんですよ。俺何食べたっけって思ったら、意外と食ってて、おにぎり4つ、カップラーメン、さっきのザルそば、で、せんべいが10枚ぐらい、飴が3個ぐらい、で、ショートケーキ1つ。
山でショートケーキ？
山降りた時にね、あの、まこちゃんがね、誕生日だったんですよ。
ほう。
で、ケーキを持ってってて、降りてきてから、下山してから、おめでとうで、ショートケーキを1個食べ。で、まこちゃんと、リーさんと3人で、つけ麺食べに行き、帰りにパルム食べ、
キットカット、
パルム。
パルム？
アイスクリームですね。
あ、アイス。はいはいはい。
今日頑張ったし、と思って、アイスコーヒー買って、パルム買って、帰りの車の中で食べながら、食べました。で、残ってたキットカットがあったので、キットカットを3つ食べました。
おめでとうございます。
ご褒美が多いんですね。
結構食ってたなって思って、いっぱい食べてました。
そうですね。しかもそれが今のが1日ですもんね。
そうです。朝がね、いつもの違うじゃないですか。朝、出発するのに朝ごはんを食べて出発できなかったので、慌ててそのコンビニで買った時にいっぱい買っちゃったんですよね。なので、結構食べちゃいました。
多分おにぎりコンビニの4つ食べると800キロカロリー前後ぐらいになりますもんね。
そう、出発、登り始める前に2つ食べて、頂上で2つ食べて、なので、冷静に考えるとすごくねってちょっと思ってびっくりしました次第です。
はい、そうすると食べ物で、登山を超えてきたっていう。
そう。いつもの登山より短かったしなっていうね。それでこんだけいつもより食ってる感じは、ちょっと調子乗りすぎたっていう、足つりながら反省しました。
すごいですね。結果に対してちゃんと原因があるっていうですね。
こんだけ動いたのに太るってすごいよね。って自分でびっくりしてます。
そうですね。まあでも豆腐はやっていきましょうね。本当に。これに関しては。
うん。
あとほら同じ境遇にあるリーさんは痩せてくださってきつつあるので。
同じ登山したのにリーさんは痩せたっていうね。
そう。でほら付け麺まで召し上がるぐらいまではね、一緒にご商売されてるぐらいですから。
本当にね、僕、お蕎麦も一緒だったし、頂上で食べてるものもほぼ一緒だし、で、一緒に最後のラーメン屋さんも一緒だし、ほぼ。
そう、だから、リーさん、僕、割と食べるものに関して、例えばね、うん、今までラーメン食べたのを今やめてくださいとかいう話は一切してないんですよ。
うん、普通に食べてましたからね。
そうです。だから、普通に召し上がってもらってるのにもかかわらず落ちてるっていう、ここが大きいんです。
そう。
なので、半助さんも多分、順調にやってくれたら、同じぐらい成果が出る内容を半助さんに打ち出してはいるんですけれども、うんうん、それを上回るご褒美が存在してるっていうことがよくわかりました。
ちょっとね、入れすぎてたね。なのでもうちょっとこのムーブはミッション1,2プラス SER とムーバレックスと、しっかりやってご褒美減らして、次回こそはマイナス方向に持っていきたいと思います。
そうですね。このところ乗り続けてるんですもんね。
なんでしょう。前回のウエスト 1.7 乗せた上に今回1乗せてますからね。なのでちょっともうやばいということで焦っております。
では、前回から始まっております。半助94キロまで。あと 5.2 キロ。
うわ、嘘。
そっちの方が近いんですよね。
近いね。ああ、そうですか。僕一応ね、目標設定体重して、 あの、テトさんからいただいた体重計で目標設定できるんですよ。
うん、でしたっけ、はい。
で、その体重計測するたびに目標まであと何キロですよっていうの出るんですけど、目標まであと 10.8 ってなってます。
うん。もうお帰りなさいの方が近いね。
そうですね。
やばいやばい。やばい。5.2、いや、結構すぐだな。
そうですね。
あとラーメン3杯ぐらいでいけるんじゃない？
いやいやいやいやいや。いやいやいや。
僕らの4日後ぐらいにはもう達しちゃいますね。
ねえ、ワクワクしてきたね。
いやいやいやいや、いかないいかない。次、次減るから。次減るから。大丈夫です。
もうね、もしこれで増えていったら、あの、今度は、あれですね、シャーマンとかにお願いしましょうね、ある程度。誰かしらに呪いをかけられてる可能性もこう視野に入れて。
助けて。
かけてる場合、かけてる人、ちゃんと一応サンナのダイエットつけて報告はしてほしいですよね。止めはしませんので。
止めてよ。
あの、呪いが効いてるんだっていうのをあのカミングアウトしてくださると、あの、とても、あ、それなんだ原因はっていうのが分かるととてもありがたい
し。長
い
こと、そんな心配しなくて済むしね。
そうですね。
長いマジック全くかけてないならともかく、ある程度指導してますからね。ムーブアレックス
なん
て一番早くから聞いてる人だからね、この人。
かかっているにもかかわらずっていうですね、あの、この落差っていう。
はぁ、あ。いや、まあ、次回頑張りますよ。ということで、哲夫さん行きましょう。
いや、宣言は、宣言は。
宣言。
何バタバタ逃げようとしてるんだよ。
運動4回。
お
で、ムーバレックス4回。4回そう。ムーバレックスの4回がちょっと達成できてないので、ムーバレックス4回来週は、頑張ります。
うん、はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。何その、逃げるように、締め
るもう早くバトンタッチしようと思って。引っ張りすぎた。
はい。いや、いいですよ。お疲れ様でした。
はい。
お疲れ様でした。
はい。成果発表、哲夫です。よろしくお願いします。
です。
よろしくお願いします。
はい。もう、すいません。私は、中身ないです。風邪でした。以上。
ああ、そっか。
はい。風邪でした。で、かなり終わり気味なんですが、未だにもうちょっとが抜けきれてない感じです。ちょうどそうそう。前回の収録の直前に駆け込みで走るときに、歩くときに、雨が、天気予報、雨じゃなかったのに、超小雨だったんですよ。で、ウォーキングの時に被ってるキャップのメッシュ地のところの隙間に入るぐらい、なんか、細い雨だったんですね。
うん、ああ、なんか、すごく、冷える雨みたいな感じ、う
ん。そんな感じ、そんな感じ。むしろ普通の、なんか、太い雨だったら、はい、メッシュの網目は超えなかっただろうって感じがするのに、一滴ポツって当たった時に寒って思ったんですよ。で、それで収録終わった後にガクブル来て、そして私が何に怯えてるかというとですね、風邪じゃないんですよ。私は風邪を聞くと太るんですよ。そこが心配。私は風邪で食、風邪で食欲がなくなったことがなくて、風邪をひくといつも以上に、なんかさっき聞いたようなご褒美、まあ風邪だからご褒美じゃないんですけど、ちょっとかわいそうよね、僕。食べなきゃ、食べたかったら食べていいよね、みたいな感じで、お財布もかなり、今日、なんですか、財布の紐が緩んだ状態になって、もうほぼ食事と。
はいはいはい。
それで家計も響くわ、体重も増えるわという形で、さらにやっぱ人間って高カロリーのものを美味しいと思うんですねっていう感じで、肉だと牛だとすき焼き、豚だとカツ丼、とんかつが食べたくて、さらにカツ丼かカツカレー、そして鶏だと鶏の唐揚げ、そして、エクレアとか、アイスクリームとか、という感じになっていって、これ太る太る俺太ると思ったんです。
超羨ましいメニューだな。はい。
結論から言うともう、そういう結果になってます。で、今回、びっくりしたのが、腰痛が来て、これだけハンスケさんに俺腰痛ないぜ、へーって言ってたんですが、腰痛が来て、ぎっくり腰のぎっくりがないぐらいのズキッとくる感じで、靴 靴下履くのも大変なぐらいになりました。はい。ただこれは3日でだんだん減っていって、で、うん、その、どうしてもすき焼きが夜中食べたくなりまして、近所の、24時間空いてる弥生県まで 1.5 キロ歩いて行って帰り、うっすら汗をかいたので、これが唯一の運動です。
いや、運動
いや、両親、私も両親があります。両親が痛んでます。はい。すいません。嘘です。はい。すいません。はい。ということで、運動実質ゼロです。はい。
はい。
一個言えるのは、前回、お札スナックの話があったので、僕も思い出して、気をつけてみると、八百屋さんに、じゃがいもじゃないや、さつまいもが、並んでましたので、さつまいもで焼き芋、電子レンジで作れるんですよ。ネットの試しで合点、NHK のやつであって、確かに子供の時に母親とかが、焼き芋好きな人だったんですが、うちで焼き芋作ると結局、ふかし芋しかできなかったんですよね。
うん、
なので、これやっぱ焼き芋と違うよねというのがあったんですが、5、6年前かな。試して合点の記事であって、焼き芋をレンジで作れるというのがありました。簡単ですよ。水分、ちょっと霧吹きかなんかでバーッとかけて、ラップ、僕は新聞紙の書いて雰囲気が出るんで新聞紙にしています。で、くるんで、そしてまず、中身が温まるように500ワット、600ワットで1分か1分半ぐらいバーッと温めるんです。そしてその後がコツで、電子レンジの、冷凍、解凍するやつ。
はいはいはい。
200ワットぐらいに抑えるやつがあるじゃないですか。
はい。
これをね、7分ぐらい。
おー。
で、100度に近、100度じゃなくて、芋の中の酵素が、糖に、でんぷんを糖に変換させる70度ぐらいを、7分ぐらいキープするんだって。
ほうほうほうほう。
確かに石焼き芋って石でちょっと単純に火で炙って燃やしてはないじゃないですか、焼き芋とは言ってるけど、だよね。なのでちょっとそういうのでアルミとかでくるんで熱源からちょっと離す状態で、で遠赤外線じゃないけどその70度でやっぱりそれぐらいの時間に行くと酵素が働いてでんぷんが糖に変わって甘くなるんだって。でそれをまあ200度で合点は7分半以上だったらもうこうあんまり時間は長くても意味がないみたいなんだけど、やっぱ電子レンジそううまくいかないから、僕のやつは10分ぐらい、5分を2回かけてちょうどいい感じ。
へ
え。はい。にすると写真載っけてますが焼き芋に見えるでしょ。
見える。美味しそう。
はい。これ長い焼き芋がもうレンジに入らないぐらいのレンジ焼き芋が99円だったから、もう半分に割って2回にしたので50円でできる。
安くない？
安いでしょ？
だから99円。
だから50円で焼き芋お腹いっぱい、1食分お腹いっぱいになるぐらいいける。
そのさつまいもが安い。
ああ、そういう意味ね。うん。でも探したら高級スーパーじゃなくてなんか街の八百屋さんみたいなとこ行ったらあるんじゃないですか？
あるのかな。一回50円でいいね。
いいでしょ？
うん、
はい、それぐらいです。あとは褒められたもんじゃないというのは自分でも分かっております。
いや、なんか、美味しそうな写真が。
はい、食べまくっております。はい、で、もう結果、その結果が出ております。
はい。
体重です。前回ご紹介したのが 80.0kg でした。今週は、じゃん、83.2。
3.2kg! 増量ペース。
はい、お疲れ様です。
体脂肪です。前回、うるさい。で、うるさい。進行を妨げるな。前回ご紹介した体脂肪率は 27.1% でした。今週は、じゃん、31.0。
プラス 3.9% 増量でーす。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。ウエストです。前回ご紹介したのは 94.1cm でした。今週は、じゃん。97.2。
3.1cm の増量です。
やけくすで、イエーイ。
すごい。じゃ、逆パーフェクトです。
逆パーフェクトもいい、いいとこというか、全部なんか 3.2kg、3.9%、3.1cm のなんかトリプルスリーみたいな感じに。
素晴らしい。
そうですね。
気持ちいいね。
電車の中で聞いてらっしゃる方が、衝撃でまた吹いたりしないことを。
そうだった。あ、でも言っても無駄だったね。聞かないで。はい。
もう遅いしね。
ね、はい。はい、ということで、AAR、ABS も4回ぐらいしか、前回より増やすどころが減っちゃいましたので、もうやむを得ないなということで、うん、長井先生ごめんなさいでした。
いやいや、っていうか何だろう、結果としてはこう出てはおりますもののですよ。
はい。
ただ食べ物に関して、割と例えば鉄道さん、サブウェイでサンドイッチを選んでもらったりとか、
はい。
あと多分、ちゃんぽんも召し上がってたりとか、
はい。
うん、そう、なので割とそういった意味では、で、じゃがいもじゃないや、さつまいも、焼き芋も、
はい。
お菓子としては良いじゃないですか。
はい。
だからまあ、食事としてはそういうものが取れながら、多分体力のために、これだけ食事があった結果増えたって考えると、なんでしょう、体の反応としてはすごく正しいじゃないですか。
健康だと。
うん、食べたと思います。だからこれ、はい、そう、回復したら、回復して体が使えることによって、またこれは収束するんだろうなと思うので、
はい、
まあ、今回は叱るべきかなっていう感じですよね。だからそんなに動くことによってまた落ちるんだなっていうのが分かるだけに、そんなには心配をする部分はないのかなと。
はい。
そう、半助さんに比べると、半助さんも謎の呪術の力が働いているぐらいのところまで達していることを考えると、はい、原因と結果がすごく明快ではあるじゃないですか。
はい。
だから動くことによって、そう、ここは回復できるので、数字としては確かに増えたけれども、その原因が明らかなので、はい、まあ、これは、なんでしょう、悲観する材料ではないっていう感じですよね。
いいな、
はつけさんは、はつけさんも原因はちょっと分かりましたけど、これでもし来週そういうものがうまくコントロールできて、豆腐も食べましたって言った結果、また増えたとかがあるとしたら、もうこれは完全に何か見えざる力が働くじゃないですか。
うん、
だからまあそこはもう本当にそれを考えると哲夫さんの方が非常に分かりやすくなっているので、来週1日も早く体が全開することで動ける日が来れば変わることだろうと思っているので、まあこれは今回は体調不良が原因だったということで、お疲れ様でしたという感じかなと思っております。
はい、はい、ということで次回宣言しません。はい、以上です。もう早く治りたい。早く治りたい。
そうですね。治ることがまず最優先ですね。はい、この状況ですと。
まあ、早く元気になってください。はい、でも本当あれね、体調崩し、怪我すると運動できなくなってっていうような話は今までありましたけど、はい、風邪とか病気とかもね、もう体調崩しちゃうと、こういう風になってしまうっていうことなので、これから、だいぶね、風邪とかインフルエンザとか流行ってるみたいなので、
そうですね、インフルエンザかなり多いですからね、今、う
ん、はい、気をつけていただいて、お体無理せず体調崩すと哲夫さんみたいになっちゃうので、
はい、
風邪ひかないようにお気をつけください。
はい、
そうですね、だからイルミネーション見に行くときは十分防寒をしていただいて、
うん、僕も防寒していこうかな。どこでやってるか知らないけど。
横浜は多いでしょ。
横浜多いだろうし、川崎のあたりも、ちゃんと綺麗になってましたよ。
あ、そうか。行かれる方は、37ダイエットのつけて、イルミネーションの写真アップしてください。
はい、
僕、ツイッターで見ます。ということで。
はい。
そこで見る。
お届けしました、みんなのダイエット166回でございました。お届けしましたのは、はつけと
哲夫一郎と
長井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうしたー。